大江伝道師よろしくお願いします。
弟兄姐妹平安。
兄弟姉妹の皆さんこんにちは。
刚才司会的弟兄提到了现在是四月份。
先ほど司会からもありました通りもう4月に入りました。
四月是日本的财务年度，是日本的年度的开始。
日本のその会計上、4月というのが新しい年の始まりであります。
我注意到四月份的时候坐电车，看到那些人的表情都比以前严肃。
4月において、そして電車に乗るときには多くの人たちがとても真剣な眼差しで見つめているのを私は目の当たりにしたことがあります。
通常日本上班的人都比较严肃。
日本のサラリーマンというのはとても真剣で真面目な方が多いんですけれども。
跟他们晚上喝酒的时候反差特别大。
しかし彼らがその夜になって二次会三次会と行くときとの表情とは全く打って変わったものであります。
但是四月份日本人特别的严肃。
しかしその4月になると日本人はとてもより真面目に真剣になるわけです。
因为四月份是很多新的开始。
なぜなら4月というのが新しいスタートを意味するからです。
他们的孩子可能今年开始入幼儿园上小学。
また彼らの子供たちがもしかしたら新しい保育園あるいは小学校に入学入園したのかもしれません。
成年人可能这个时候开始新的工作。
で大人たちはもしかしたら転職したかもしれません。
那些工作已久的人，这个时候可能会有新的职务。
そしてまた同じ会社にとどまっているものでさえも新しい職務が与えられたかもしれません。
或者要到新的地点、新的环境去工作。
あるいは転勤であったり部署移動があるかもしれません。
当新的事情发生的时候，
新しいことが起こるたびに，
我们会发现处理的方式、做事情的方式都会不一样。
今までやってきたことが通用しなくなる可能性だってあるわけです。
很多国家地区的人都要服兵役。
多くの国においてはその兵役というものがあります。
当兵两年三年，可能最苦的就是前三个月。
そして兵役についたものが感じるものとして、最初の二三ヶ月が最も苦しい時期になります。
新兵训练总是最苦的。
新兵の訓練というのが、その訓練を受けるものからすると最も苦しい時間になるわけです。
到神的国，我们发现。好像也是类似的。
神の御国においても同じようなことが起こると思います。
聖经当中有很多可怕的故事。
聖書の中にはとても恐ろしい出来事についてたくさん書かれています。
我们看到那位审判的神，那位审判的主。
人を裁かれる主、神様について描いています。
我们今天特别多的讲神的爱。
で多くの場合私たちは神の愛について強調することは多いんだけれども、
我们的主耶稣基督和圣诞老人越来越像了。
話せば話すほど主イエスキリストがクリスマスにおけるサンタクロースとよりこう似た者同士になってしまっているのではないでしょうか。
但是我们不要忘记。
しかし私たちに忘れてはいけないこと。
我们的神，我们的主耶稣基督是审判的神，是审判的主。
私たちの主、私たちの神というのは同時に裁きを下される神様であるということを忘れてはいけません。
他是拯救我们的主。
私たちを救ってくださった神です。
前提是他创造了这个世界。
そしてその前置きとして神様がこの宇宙万物を創造されたという出来事も忘れてはいけません。
前提是他将来必从那里降临审判活人死人。
そしてまたもう一つの前置きとして主は必ず再臨されて生けるものものを裁かれるということです。
特别是当这个世界有新的开始的时候，
特にこの世の中において新しい出来事が起こったときに，
当以色列要建国的时候，
あるいはイスラエルが新しい時代をの幕開けとなったときに，
当教会要开始的时候，
そしてまた教会が立て上げられたときに，
这个的时候我们的神往往显得非常的严厉。
こういったときに限ってこそですけれども、神様はこのときにとても真剣な神であるわけです。
让我们知道。特别是我们这些在教会的同工，
これを何を言い伝えているかというと、私たちが教会で奉仕する道路者として、
我们要在敬畏中去敬拜、去服侍我们的神。
神様を敬う心を持って神様に奉仕を捧げなければいけないということです。
是带着恐惧战惊的心，
恐れ敬うという心を持って。
我们有平安，有喜乐。
もちろん私たちには神様からの平安と喜びがあります。
但是不要忘记，也要带着恐惧战惊的心去侍奉这位神。
同时に恐れ敬う心を持って神様に仕えなければいけません。
今天出来一对夫妇。
本日はある夫妻について語っています。
两个人。
この夫と妻ですけれども
名字都記載在聖经当中
この聖書の中で名前も書かれています。
他们的名字很好听的
その聞くととても良い名前のように聞こえます。
丈夫叫亚拿尼亚
夫はアナニアです。
旧约的时候这个名字叫哈拿尼亚
その旧約聖書におけるとそのハナニアというふうに呼ばれていたんですけれども
私
たちの神というのが恵みその恵みの主であります。
この名前
を聞くと霊的に聞こえますよね。とても良い名前だと思
います。そして
妻の名前ですけれどもサッピラ
翻译成中文怎么好听呢
これ中国語に訳すとどういう名前になるんでしょうか。
很多姐妹叫什么小美之类的。
その多くの、その姉妹ですけれども、その、あれですね、とても美しいという意味を込められた名前を取るときが多いと思います。
就是美丽的意思。
要するにそのサッピラというのは美しいものだということです。
更准确的说是漂亮的意思。
よりはっきり言うとすると綺麗なものです。
男的叫恩典，女的叫小美。
つまりその男性の名前はその恵みであってそして女性の名前は綺麗なもの
特別是小美这个名字在那个时代
特にその女性の名前ですけれども当時の時代においては
只有富人家的女儿才会起的
その女性のみがその受け取る名前であるわけです。
简称白富美
要するに それはあれですね肌が白くて美しくてそしてそのお金に富んでいるものだという意味が込められています。
他们是有財產的
要するに彼女たちは資産に恵まれているわけです。
有錢的
お金があるんです。
在这个世界蛮成功的
つまりこの世の中においては成功を収めたものであります。
而且他们愿意来到教会
そしてそういうものでも教会に集まるわけです。
而且他们在教会应该是有一定影响力的
それだけではなくて教会でもある一定の影響力があるものであったと思われます。
至少几千人的教会当中使徒认识他们两个
そして、その数千人における教会の歴史の中でもその人たちがその名前を聖書に描いているわけです。
而且他们在做一件很美好的事情
そして実はこの夫と妻ですけれども良いことを行おうとしたんです。
什么事情
どういうことでしょうか。
奉献
捧げるということです。
弟兄姐妹
兄弟姉妹の皆さん
要记住他们没有从教会往外拿钱哦。
覚えておいておきたいのはこの夫と妻ですけれども教会から何かを盗んだわけではありません。
他们在这里是做奉献
この場において捧げ物をしようとしているわけです。
所有美好的事情似乎都在这里集中
要するにその良いことがここではその行われているように見えます。
在这个世界做得不错
この世の中においては良い出来事良いことを行っていて
又在教会侍奉
また教会においては使えていて
还愿意拿出自己的财产奉献
そして自分の資産については捧げようとする
男的叫恩典女的叫小美
そして男性は恵みそして女性は綺麗なもの
结果发生了什么事情
しかしその良い出来事と思われるような中で何が起こったんでしょう。
如果我没记错的话
もし私は記憶違いでなければ
教会建立之后耶路撒冷的初代教会
その教会がその初代教会がエルサレムにおいて建て上げられた後
最先死的是这一对夫婦
最も先にその死んだ者として名前が記載されているのはこの夫と妻であります。
为什么会这个样子
兄弟姉妹の皆さんなぜこのような出来事が起こってしまったのでしょう。
中国有一句话叫做伴君如伴虎
その中国語 の, そのことわざにおいてはその君主に使えるとは虎に使えるようなものであるという言葉があります。
是指的那些做皇帝他有不测之怒
よく多くの場合その皇帝ですね王様というのは、その予期することのできない怒りというのを、自分の身に秘めています。
很可能突然因为一个什么事情或者他心情不好就会杀人
もしかしたらその機嫌が悪い、あるいはその、気まぐれで人を殺すという出来事が多くあるわけです。
但是我们的神不应该这个样子
しかし私たちの神様はそんなその暴虐な君主であってはいけないと思いますよね。
弟兄姐妹这个世界有太多的大奸大恶之人
その兄弟姉妹の皆さんこの歴史上においては多くのその悪人であったり暴虐な人たちが記されてきました。
今天的社会肯定有很多人所有人都觉得这个人怎么不死呢
多くの場合その今のこの社会においてもなぜこの人はまだ天罰が下らないんだと思うような人がいるかもしれません。
在那个时代是不是一样
では当時の時代では同じようではなかったのでしょうか。
在耶路撒冷比这一对夫妇看着要坏的人
実はそのエルサレム の, その社会においてこの夫と妻よりも悪そうに見える人は
是不是太多了
多くいるんだと皆さん思いませんか。
ピラト该不该死
例えばそのピラトは死に値するべきではないでしょうか。
小西利该不该死
あるいはそのヘロデ王も死に値するのではないでしょうか。
那些法利赛人那些撒都该人那些逼迫耶稣基督的人
あるいはそのあれですねあるいはその立法学者であったりサドカイ人であったりそのような者たちも死に値するのではないでしょうか。
是不是该死比他们更该死的太多了
そのこの夫と妻よりも死に値する人たちは多くいるのではないでしょうか。
奉献没到位
その献金が十分でなかったからといって
如果奉献不到位就要死的话
もし献金したのが不十分だったから死に値するのであったとしたら
もう既に
多くの兄弟姉妹がこう足が震え出しているのを私は目の当たりにしました。この教会からその無事に足をそのあの出ていく者がどれほどいるのでしょうか。
兄
弟姉妹の皆さん、なぜ神様はこのような出来事を起こしたのでしょう。
让我们看是不公，看是不平一样。
どうかこの出来事をこう目の当たりにしたときに、私たちはこれが不公平だと思うかもしれません。
这就是我们的神。
しかし、これこそが私たちの神様であるわけです。
特别是在救恩历史一些关键的时刻。
この救いの歴史が展開されていく中において。
他总不忘记会给我们一个提醒。
神様は私たち常に警告を与えています。
让我们不要忘记，他是充满怜悯、充满慈爱的神。
確かに神様はその慈愛に満ちた、憐れみに満ちた神であるわけです。
但他也是审判的神。
同時に神様は裁かれる神であることを忘れてはいけません。
他是吞吃一切的火。
そして全てをも焼き尽くす火であるわけです。
他让我们知道，我们身上充满了种种的罪和瑕疵。
神様は知っています。私たちの中には多くの傷であったり悪さを秘めていると。
他愿意让我们因信称义，让我们得救。
確かに義によって信仰と認められることによって救いに預かることを神様は望んでいるけれども。
但是他提醒我们。
しかし私たちにリマインドしていること。
将来在真正可以站立在他面前的人。
将来において神の御前で本当の意味で立てるものになるには。
将来的教会，
そして教会の将来においては、
一定是完全的，没有任何瑕疵。
完全なる全く聖なる教会として立たなければいけないということです。
神当初呼召亚伯拉罕出了乌尔哈兰，来到了迦南。
当時、神様がアブラハムをそのウルという場所から召して、そしてカナンの土地に足を踏み入れました。
亚伯拉罕在迦南受尽了一切的试炼。
そして、アブラハムはカナンの土地において多くの誘惑を受けました。
老婆都被人抢走两次。
自分の妻が2回もその他の人に奪い取られそうになったんです。
经常饭都没有得吃。
そして、自分そのご飯にもありつけない時だってありました。
但是在迦南的时候，有两座城覆灭了。
しかし、そのカナン、アブラハムがカナンにいたときに、二つの町が滅んだという記載があります。
一个叫索多玛，一个叫俄摩拉。
一つはソドムであって、もう一つはゴモラです。
弟兄姐妹，这个世界比索多玛、俄摩拉要坏的城市太多了。
兄弟姉妹の皆さん、私たちが住んでいるこの世界というのが、当時のソドムとゴモラよりもはるかに悪い町はたくさんあると思います。
神后来指着耶路撒冷说：“你还不如索多玛。”
後になってイエス様が来て、そのエルサレムはソドムとゴモラにも及ばないというふうに言いました。
但是在那个救恩历史的时期，神选择让那两座城覆灭。
しかし当時その歴史、その救いの歴史が展開されていく中で、神様はソドムとゴモラを滅ぼすという決断を下されました。
亚伯拉罕站在山上。
そしてアブラハムは山の上で立って。
一个大片在他眼前上演。
そして、その歴史的な出来事が、起こっているのを目の当たりにしたわけです。
天上的火降下来，烧尽那两座城。
そして天から火が降ってきて、その二つの町を焼き尽くしたとあります。
这位要跟随神一生的亚伯拉罕，要成为万国祝福的亚伯拉罕。
そして多くの人たちの祝福となる、そして神様に生涯ついていくことになるアブラハムにとって、
他会看见这两座城的覆灭。知道背叛神的下场。
で、このアブラハムはその神様に背く結果がどういうものであるのかというのをこの出来事から学んだわけです。
将来所有的罪恶，所有罪恶的城市都要如此灭亡。
すなわち、すべて罪深い都市というのがこのような結末を迎えるということです。
后来，当神呼召以色列人出迦南，去迦南。
後になって神様はイスラエル人を導いてカナンの土地に入ります。
在旷野当中，神为他们设立帐幕。
そしてアラノンにおいて神様は幕屋というのをイスラエル人のために設けたわけです。
神拣选了亚伦做大祭司。
そして当時はそのアロンというのが祭司として立てられました。
亚伦这个大祭司的这个椅子还没有坐热呀。
そのアロンが祭司として立てられて、まだそれほど立たないうちに。
他两个儿子。
二人の息子がいるわけですけれども。
献燔火。
そして全焼の生贄を捧げようとします。
被神击杀。
そして神様によって打ち殺されます。
弟兄姐妹。
兄弟姉妹の皆さん。
这世上比他两个儿子更有罪的人有多少？
この世の中においてあのアロンの二人の息子よりも罪深いものが多くいるとは思いませんか？
但是神让我们知道，神与人同在是莫大的恩典。
しかし私たちが知っておくべきこと、それは神様が私たちと共にご臨在するということは大いなる恵みであるということです。
神与人同在也是一件可怕的事情。
同時に神様のご臨在というのは恐ろしいものであるということを忘れてはいけません。
因为这位神是吞噬一切的火。
なぜなら神様こそがすべてを焼き尽くす火であるからです。
任何的罪人，如果你的罪没有解决，
すべての人がその自分の罪を解決しない限り。
当我们面对这位全然圣洁的神的时候，
全く清い神に出会いするときに，
我们都会是如此下场。
私たちはすべて焼き尽くされるという運命をたどることになるでしょう。
这是神的作为。
これこそが神様の行いであるわけです。
这是恩典的神。
恵みのある神であって。
我们不要忘记，他也是审判的主。
同時に裁かれる主であることを忘れてはいけません。
我们具体的看一下今天的经文。
本日の聖書箇所に目を向けたいと思います。
第一节到第三节，我给大家读一下。
一節から三節をお読みします。
有一个人名叫亚拿尼亚，同他的妻子撒菲拉卖了田产，把嫁银私自留下几份，他的妻子也知道，其余的几份拿来放在使徒脚前。彼得说：“亚拿尼亚，为什么撒旦充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的嫁银私自留下几份呢？”
ところがアナニアという人は妻のサピラと共にその持ち物を売り、妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて使徒たちの足元に置いた。そこでペテロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。
我注意到无论旧约新约还是教会的历史、
その私は一つ気づいたことがあるんです。旧約聖書だったり新約聖書だったり、あるいは教会の歴史において、
都能看到很多人、很多弟兄姐妹去替那些被审判的恶人抱不平。
その多くの兄弟姉妹たちはその歴史上において神様によって裁かれた悪人のその結末を見て、その不満を、その愚痴をこぼすことを私は見てきました。
大致的逻辑就是我刚才都说过的那些。
その先ほど、その彼らが考える、その彼らの考え方というのは先ほど私がお話しした内容と同じです。
明明有看着更坏的，为什么他们两个受这个审判？
そのより悪そうな人たちがいるのにもかかわらず、なぜこの人たちが裁きにあったのかということです。
我们想说，所有的罪人如果罪没有解决，都会是同样的下场。
先ほど申し上げました、その罪深い者が自分の罪を解決しない限り必ずこの結末をたどると。
将来在审判台前，没有一个罪人是有理由的，无可推诿。
その将来において裁きの座においては、私たちには弁明する余地がないわけです。
神做事一定是公平、公正、公义的。
そして神様が物事を行われるときに、そこには義があって、そして必ず正しいんです。
很多时候我们今天不知道，但是有一天所有人都会闭嘴。
確かに私たちは今この時代においては愚痴をこぼすかもしれないけれども、最後の裁きの座においては私たちは申し開きをすることすらできません。
但是今天的这一对夫妇，圣经我想说的已经蛮清楚的了。
先ほどお話ししたこの夫と妻のお話ですけれども、結構はっきりと聖書に書かれています。
一
人は恵み、一人は綺麗な人、
二
人ともとても良いような良さそうな人に見えます。必ずその多くの人たちから妬まれたことでしょう。
又有钱又美貌还服侍多好。
そのお金があって、そして、その養子も、端麗であって、そして教会でも奉仕を捧げている、素晴らしいことだと思いませんか？
但是彼得在这里怎么说的？
しかしここではペテロは何と言いましたか？
彼得在这里是用他使徒的权柄，他作为人说出的是神的话。
そしてペテロはここでその使徒の権威を持ってこういうふうに言われたわけです。
他说亚拿尼亚为什么撒旦充满了你的心？
日本語聖書においてはこう書かれています。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われたのかと。
我很少在圣经当中看到有这么严厉的批语。
聖書においてここれほどまでにきつい言葉が発されるのは結構珍しいことだと私は思いました。
甚至比猶大的那个评语还要严厉。
そのユダに対する、その裏切り者であるユダに対する言葉よりもひどい辛辣な言葉であります。
撒旦充满了他的心。
中国語聖書によると、そのサタンがあなたの心を満たしたと書いています。
弟兄姐妹、这是什么时代？
兄弟姉妹の皆さん、今は どういう時代だったのでしょう。
这是耶路撒冷的教会刚刚开始的时期。
当時はそのエルサレム その初代の教会がその建設されたばかりの頃であります。
他们刚刚经历了那个五旬節聖靈降臨的大神蹟。
その前においてはそのペンテコステにおいて御霊に満たされた出来事が描かれています。
教会一下子增长了几千个信徒。
それによって教会が一気に数千人ものその信者を獲得することにつながりました。
然后教会受逼迫。
そして後になって教会が迫害を受けます。
但是我们看到圣灵又一次大规模的降临。
しかしそんな時代においてでさえも、再度御霊によって、信者たちが満たされたという出来事が描かれています。
这个时候是使徒行传当中教会第二次圣灵充满的时期。
でこの聖書箇所ですけれども、その御霊が2回目、2度目ですね、あの信者、あの 人々を満たしたという出来事の後です。
跟第一次一模一样。
でその出来事ですけれども、初めて起こったその御霊によって満たされた時と全く同じような現象だったわけです。
我们看到圣灵充满，让所有的人在第一次五旬节的时候卖了田产家业，并找个人所需用的分给个人。
そして、御霊によって初めて満たされた時にはこういうことがありました。人々は資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。
第二次、内中也没有一个缺乏的、因为人人将田产房屋都卖了、把所卖的价银拿来放在使徒脚前、照个人所需用的分给个人。
そして2度目の、2度目聖霊に満たされた時にはこういうことが書かれています。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。辞書や家を持っている者はそれを売り代金を携えてきて使徒たちの足元に置き、その金は必要に従っておのおのに分け与えられたからである。
这是圣灵充满教会大复兴的时刻。
これは教会、その御霊によって教会がリバイバルを起こした瞬間でもあります。
我们会看到主的道兴旺。
確かに神様の御言葉が栄えたんです。
信徒的人数暴增。
そして、信徒たちの数が一気に爆発的に増えたんです。
我们也看到一个一个的普通信徒他们的爱心的成长。
そして一人一人の、信徒たちの愛の心というのが養われたわけです。
成长到什么程度。
そして、どれほどまでに成長したかというと、
一个个弟兄姐妹都愿意把自己的房屋田产卖掉。
自分の家であったり自分の辞書を全部売り払って、
把所有的这些卖掉的价银金钱拿来放在使徒的脚前，给教会使用，给弟兄姐妹使用。
そして売り払ったその代金を使徒たちのところに持って行って兄弟姉妹の必要に、それを使ったという出来事が書いています。
这是圣灵特别的工作。
これは御霊による特別な働きだと思います。
这是圣灵充满的表现。
これこそが御霊が私たちを満たしてくださった結果だと思います。
弟兄姐妹，这是圣灵充满的时代。
これこそが初代の教会においては御霊によって満たされていた時代だったんです。
但是现在有一个人。
そしてある人が出てきて、
其实是一对夫妇。
あるいはその夫と妻と言い換えるべきでしょう。
他们被什么充满。
彼らは何によって満たされていたんでしょう。
被魔鬼、被撒旦充满。
その聖書、先ほどお読みした聖書箇所にもある通り、サタン、悪魔によって、心が満たされていたとあります。兄弟姉妹の皆さん、これは霊的な戦いです。
这是一场战争。
これは戦いなんです。
这是神的国与撒旦的国的征战。
どういう戦いかというと、神の国とサタンの国が戦っているんです。
这是撒旦对神扩展的抵挡。
これはサタンがその神の御国が広がることに伴う、抵抗する、サタンだというふうに置き換えてもいいと思います。
这是撒旦对主耶稣基督的攻击。
これこそが、サタンが、主に対する攻撃だと言ってもいいと思います。
从路加福音到使徒行传，特别的强调这个神的扩展与撒旦的抵挡。
そしてルカの福音書からその使徒の働きにつながる部分なんですけれども、神の御国が広がるにつれて、サタンはそれに抵抗しようとします。
主耶稣基督自己教导我们，当他的门徒把他的话语、把他的神迹奇事带出去的时候。
イエス様もこう言われています。その神の御国が広がって、私たちが神の御言葉を携えて御国を広げようとするときに、
这就是神的扩展。
これこそが御国の広がりというふうに置き換えられます。
神的扩展会有人害怕、会有人抵挡。
そして御国が広がるにつれて、そのある人たちがそれを恐れるようになります。
主在路加福音十一章二十节那里说。
ルカの福音書の十一章の二十節から神様はこういうふうに言われています。
壮士披挂整齐，看守自己的住宅。
強い人が十分に武装して自分の家を守っているときには。
这个壮士是谁？
でこの強い人とは誰でしょう？
壮士一般都是好词。
その強い人というのは一般的にはその良い意味で使われることが多いんですけれども、
在这里这就是撒旦。
実はこの、強い人というのはこのサタンのことを表しているわけです。
这里指的是撒旦要看守他的国，抵挡神国的扩展。
これ何を言っているかというと、そのサタンが十分に武装して、そのあれですね、神の御国の発展を妨げようとしているわけです。
直到有一个比他更壮的来胜过他。
そして、しかしもっと強いものが、その強いものに打ち勝つというふうに書いています。
所以撒旦不会那么老实的就投降的。
すなわちそのサタンというものが強いものであるがゆえに、そんな簡単に、その降参はしようとしないわけです。
他一定会抵挡神国扩展。
必ず神の御国の、その広がりを妨げようとします。
而且撒旦这个家伙很狡猾。
またこのサタンですけれども、とても狡猾なものです。
我们在圣经当中很少会看到撒旦自己直接抵挡主耶稣。
聖書箇所に、その聖書を通して見ても、サタンが直接イエス・キリストを邪魔しようとする場面は少ないんですけれども。
他总是躲在背后。
サタンは必ずそのある物事、人の背後に隠れているわけです。弟兄姐妹，你上学或者工作的时候有没有遇到过那种坏人呢？その兄弟姉妹の皆さん、あなたが学校に通うとき、あるいは職場に通うときに、その明らかにこう悪い人だっていう人にこう出くわしたことはありますか？
他看不上你，他憎恨你。
その悪者というのがあなたのことを妬んで、あなたのことを恨もうとします。
但是他自己从来不跟你冲突。
しかしその人があなたと揉め事を起こすことはないわけです。
他会用自己各种各样的影响力。
その裏に隠れて自分の影響力を行使して、
今天挑动三本来跟你斗。
あるいはそのある日はこの人をあなたと反目させる。
明天挑动渡边来找你吵。
そしてある時はもうその B さんを用いてあなたに喧嘩を仕向ける。
他自己不出面，但是他用他的种种猜疑来搅扰你。
その自分では前には出ないけれども、裏でその陰で糸を引いているという人がいるわけです。
我发现撒旦对于耶稣基督、对于神的国一模一样。
そしてサタンが神の御国の発展を妨げようとするときに使う手段というのが、先ほどお話ししたのと似ているわけです。
他很少敢主动挑战主耶稣。
サタンはその自分からしゃしゃりこう前に出てきて、イエス様に挑戦しようとすることはあまりないわけです。
除了在旷野受试炼的那时候以外。
確かにその荒野においてイエス様を試したときにはサタンが前に出てきたけれども。
他总是用他的一个猜疑来阻挡主耶稣、攻击主耶稣。
一般的にはサタンは後ろに隠れて自分の使いを用いてイエス様の権威に挑戦しようとします。
特別是当神的国扩展的时候。
特に神の御国が発展しようとするときにです。
当主耶稣基督要走十字架的路的时候。
主イエスキリストが十字架の道を背負って歩いていたときに。
甚至彼得都被撒旦利用过。
そんなときにはペテロであってでさえもサタンによって利用されたときがあります。
当主耶稣 要上十字架的那个晚上，
そしてイエス様が十字架にかかるその夜において、
他信任的门徒，重用过的门徒犹大背叛了他。
自分が今まで重く用い、多く用いてきたユダがイエス様を裏切るわけです。
路加福音说，撒旦进入了犹大的心。
そして聖書箇所によってこう書いているわけです。サタンがユダの心に入ったとあります。
去攻击主耶稣。
そして心に入った後にそのユダがイエス様を攻撃するわけです。
使徒行传让我们知道神的国会不断的扩展。
使徒の働きを通して神の御国の発展を私たちは見ることができます。
从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，直到外邦。
そしてユダ、そのエルサレムから、そしてユダヤの土地、そしてサマリアまで御国が広がって、そして地の果てまでに福音が及ぶようになります。
我们会看到，在每一个阶段，撒旦都会抵挡。
一つ一つのステージにおいて、サタンがその御国の発展を妨げようとするんです。
当福音教会扩展到撒玛利亚的时候，
そして教会の働きがそのサマリアまでに及んだ時に、
谁被利用了？
誰が利用されたのでしょう？
有一个术士叫做西门，
ある魔術師、シモンというものがいました。
这个西门原来是有可以行神迹奇事的人。
実はこのシモンですけれども、その奇跡を起こすことのできる人だったんです。
很有影响。
とても影響力のある人です。
他也信了主。
実は彼も洗礼を受けるわけです。
信主是不是好事？
もちろんその、神様を信じることは良いことだと思います。
他还羡慕善工。羡慕好工作。
あ、そして彼はその良い働きをもその羨ましく思っていました。
当使徒来到撒玛利亚。
そして使徒たちがサマリアに足を運んだときに、
彼得、約翰、他们一祷告就会有圣灵降下来。
で、当時はそのペテロとそのヨハネがそこに赴いたわけですけれども、お祈りすると御霊が下ったとあります。
西门很羡慕这种能力。
で、そしてそれを見たシモンがとても羨ましく思ったんです。
弟兄姐妹、你们羡慕不羡慕？
兄弟姉妹の皆さん、皆さんも羨ましく一度思いませんか？
羡慕不羡慕？感谢主，
羨ましいです
ね。
とても羨ましいと言ってくださってとても嬉しく思います。
我们没羡慕外面的法拉利。
私たちはその外にあるフェラーリには興味をくれ向けないけれども、
我们羡慕是这可以带下圣灵能力的这种恩赐。
その御霊の働きがそのあらわになるその賜物というのを私たちは求めたいと思います。
这是不是好事？
これは良いことだと思いますよね。
好事也要有好的办法。
そして良い行いであったとしても、それは良い方法でもって行わなければいけません。
我们想要圣灵的恩赐怎么做？
私たちがその御霊のその賜物が欲しいときには何をすべきでしょうか？
你向神求。
神様に求めるべきです。
西门怎么做呢？
そしてシモンはどのように求めたのでしょう？
他以前做术士的时候没少赚钱。
そのシモンはその魔術師であったときにはそのお金を儲けようとしていたわけなので。
你信不信你在恵比寺开一个算卦的摊儿？
例えばその恵比寿の土地においてその占いを行うその店舗を開いてみてください。そしてもし成功を収めるのであれば、あなたはその大企業で働いている人たちを羨ましくは思わないでしょう。どうしてかというと、そこでその占いとして占い師として活躍すれば必ずお金儲けができるわけです。だからシモンはどういう手を使ったのでしょう。その人たちに向かってそのお金を持ってくるわけです。
我把钱给你，你把你这个能力给我。
そのお金で払うからあなたが持っている賜物を私にくださいと言ったんです。
弟兄姐妹，他羡慕的是能力，他羡慕的是使徒在这个教会受到的尊敬。
で、兄弟姉妹の皆さん、シモンが羨ましいと思っていたのはその人たちが持っている賜物、その権威であったわけです。
他想出的办法是什么？
そして、どのような方法でそれを手に入れようとしたかというと、
用钱去收买。
そのお金でもってそれを買収しようとしたんです。
所以说这个 idea， 这个主意。不是恩典和小美的专利。
実はそのシモンが使ったアイデアというのが後になってその今日の聖書箇所であるそのアナニアとサピラによっても用いられているわけです。
弟兄姐妹，这是人的罪性在这。
この中には人のその罪深さが現れていると思います。
我们缺的任何东西，好像都可以用钱买。
私たちに不足しているものは私たちはそれをお金で満たそうとします。
当我们想要 甚至属灵的恩赐，甚至是教会的影响力的时候，
御霊の賜物あるいは教会の影響力を欲しいとなった時に、
一个很自然的主意也是我可以用钱去买。
最も自然的な考え方というのはお金でもってそれを買ってしまえということです。
弟兄姐妹有效不有效？
兄弟姉妹の皆さん、これは有効的だと思いますか？
在教会里面、
教会においてです。
有效不有效？
これは効果的な方法ですか？
大家不敢说，但是好多人点头的。
多くの人がその口では言えないけれども心ではうなずいていると思います。
很有效。
とても効果的です。
这就是这个世界可怕的地方。
これこそはこの世の中の恐ろしいが、ゆえんであります。
教会历史上第一个明确的异端。
その教会の歴史において、その初めてのその名前のある、異端ですけれども。
他家是做船生意的。
そして、その人、その異端を始めたその人ですけれども、もともとはそのビジネスマンであったわけです。
攒了很多的钱。
そしてお金持ちでありました。
他跑到罗马教会。
そしてローマの教会に足を運んで。
他把银子派到了教会。
そしてお金をその教会に注ぎ込んで。
弟兄姐妹，他立刻在罗马教会有了极大的影响力。
そして兄弟姉妹の皆さん、分かると思うんですけれども、その人がそのローマの教会での影響力というのが一気に上がったわけです。
开始不断传播他异端的思想。
その影響力を行使して自分のその異端の思想を広めたわけです。
包括否认旧约的神就是我们的神。
そして彼は何したかというと、旧約聖書におけるその神を否定したんです。
弟兄姐妹，后来实在不行，终于他暴露了。
そして後になってあまりにも矛盾が多すぎるので、彼のその弱点というのがそのあらわになったわけですけれども。
罗马教会把钱还给他，把人赶走。
そして何をその教会がしたかというと、ローマの教会はその彼から受け取ったお金を彼にお返しして、彼にその教会から出て行ってもらったんです。
弟兄姐妹，这种想法、这种做法是教会极大的危害。
兄弟姉妹の皆さん、このお金を持って物事を解決するという方法は教会においてはとても危険をはらみます。
这是直接在破坏教会的根基。
これは教会の元をも揺るがす危険な行為であるわけです。
让我们信奉的神不再是耶和华我们的神主耶稣基督。
それによって私たちはその信じる相手がその救い主である神様から目を背けてしまうことになります。
这是偷偷的要把我们信奉的神变作马门。
そして、これはその 裏口では私たちは信じている神様をマモンですね、お金に変えてしまう行いであるわけであります。
我们会看到在教会的每一个阶段，从旧约到新约，教会历史直到今天，
その教会の歴史が発展する過程において、旧約から新約、そして新約から教会の歴史、そして教会の歴史でまた今日に至る私たちに至るまで、
这种用金钱用外在表现来赢取教会影响力的诱惑从来没有断过。
そのお金を用いて教会において影響力を増そうとするこの行いが耐えたことはありません。
这是对教会最大的破坏。
これこそが教会における最も破壊力の伴う行いであります。
当曾经有一个国家关闭了全部所有教会的时候，
とある国がその教会すべてのその教会をその閉鎖しようとした時があります。
过了十年教会重新开放。
そして10年間その教会を閉鎖したので、その教会はその新しくリスタートすることを余儀なくされました。
很奇怪的是，没有教会的十年，基督徒在一直持续快速稳定的增长。
しかし、とても面白いことに、その10年間閉鎖されている時期だったにもかかわらず、クリスチャンの人数が安定的に増えていったんです。
这个国家的教会现在不再那么增长。
そして今この国ですけれども、そのクリスチャンの数はそこまで増えてはいません。
其实可怕的不是外在的武力的逼迫。
で、何が怖いかっていうと、その外部による攻撃ではなくて、
最可怕的是金钱的诱惑。
それは内部によるそのお金による破壊であります。
当我们逐渐变得富裕，
と私たちがより富を増すときに。
当社会的风气逐渐进入教会，
この社会のこの世の中のやり方というのがこの教会にも運びるときに、
当教会里也是越有钱越有势的人越有影响力的时候，
教会においてよりお金を持つ者がより影響力を増すというときに。
这就是教会开始崩塌的时刻。
これこそが教会が崩れ落ちてしまうことにつながるわけです。
因为我们偷偷的在把我们的神从耶和华变成马门。
なぜなら私たちは信じている神様をマモンに変えてしまっているからです。
弟兄姐妹，这对夫妻所做的亚拿尼亚和撒菲拉就是这个事情。
兄弟姉妹の皆さん、この夫と妻が行ったことというのが先ほどお話しした内容であります。
这是新约的教会第一次出现有人试图用金钱来购买影响力。
この出来事というのは新約聖書において初めてお金を持って教会で影響力を増そうとした人の出来事であります。
他们的问题不是说私留下几分银子。
その自分彼らの問題というのは自分たちでその一部のお金をその、保留しておこうということにあるのではなくて。
彼得说得很清楚，这些钱没有奉献之前，你有完全的自由。
ペテロもこう言ってるわけです。その献金をする前において、その、その どこまで献金するかどうかというのは完全に自由であると。
他们的问题是欺哄。
彼らの問題というのは欺きであります。
他们又欺哄人，更欺哄圣灵。
人を欺いただけではなくて、御霊をも欺いたんです。
他们的问题是，他们的这种行为表明他们实际上不是在奉献。
ですので、この心構えから見るから分かるのは、彼らは本当の意味でその捧げたいと思っていたわけではないんです。
他们奉献的目的是看到别人都奉献了。
彼らが捧げる目的というのは、他の人たちが捧げているのを見て、
他们看到教会的人尊重那些勇于奉献的人，
そして、教会もその捧げる人たちの、ことを重んじたから自分たちも捧げたいと思ったわけです。
真正的奉献是神所悦纳的。
本当の捧げ物というのは神様はもちろんお喜びになられます。
所以他们也拿出钱来。
ですので彼らも自分たちでそう捧げようと思ったわけです。
但是他们欺哄的作为表明他们不是在奉献。
しかし彼らがその御霊を欺いたことから分かる通り、彼らは本当の意味で捧げていたわけではないんです。
他们这是在投资啊！
彼らは投資をしていたんです。
希望回报。
つまり投資があるからにはリターンを求めたわけです。
什么回报？
じゃあどういうリターンを求めたのでしょう？
在教会里有更大的影响。
より教会の中で影響力を増すというリターンです。
很多弟兄姐妹说这个教会里有影响力，我从来没在乎过这个事
情。もしかしたら多くの兄弟姉妹はこう考えるかもしれません。その教会における影響力なんて私は考えたこともないと。
你不在乎，有的是人在乎。
その、あなたは考えていないとしても、考えている人は多くいるわけです。
羡慕善工是好事。
良い働きに目を留める、その羨ましく思うというのはいいことです。
但是追求权力、影响力、这就是罪、这是破坏教会的注视。
しかし権力を、そして影響力を追い求めることは、教会においては良くないことです。
欧洲历史上有太多这样的情况。
そのヨーロッパの歴史においても、よくこういう出来事が後になって伺えるわけです。
天主教历史上有很多的这种修道院。
そのカトリック教会においては多くのその修道院が建てられました。
你会发现他们建立了一个修道院体系。
そして修道院が建てられてそこでこうその修道院の体系化が行われるわけです。
过一段不行，再建立一个新的。
しかしその修道院がよりこう腐敗に向かっていくので、ではそこからスピンオフしてまた新しい修道院を建てようと思うわけです。
为什么？
なぜその新しく修道院を建てようと思うのでしょう？
当时欧洲贵族有一个习惯。
当時のそのヨーロッパの歴史においてはその貴族ですね、貴族にはある特権がありました。
他们的爵位只可以长子继承。
その彼らのその風習というのが、自分たちの土地は自分たちのその長男に与えるという風習がありました。
但我二儿子、三儿子怎么办？
ではそのじゃ次男だったりその三男はどうすればいいのか？
一个常见的做法是向教会奉献大笔金钱。
そうよくある出来事というのは、その貴族たちはその教会当時のその教会にそのお金を献金して。
以后他们的二儿子、三儿子就可以做主教修道院院长。
そして後になって、その教会であったりその修道院における、あれですね、その主教であったり長老であったりそこに就任することができるという宗
教。弟兄姐妹，还有比这更可怕的事吗？
兄弟姉妹の皆さん、これより恐ろしいことはあるのでしょうか？
所以神知道一切。
ですので神様はすべてをご存知でおられます。
神特别的知道人心。
神様は人の心をよく知っておられます。ここではペテロは神様のためにお話ししています。新約聖書において最も辛辣な言葉で批判します。なぜサタンがあなたの心を満たしたのかと。そのユダであったとしてもサタンが心の中に入ったでとどまっています。
但这里的亚拿尼亚，撒旦已经充满了他的心。
しかしここで言うアナニアは中国語聖書によるとあなたはサタンによって心が満たされていると。
这是撒旦的计谋，在教会刚刚开始的时候，从根基那里去破坏主的教会。
すなわちこれは教会の元いが据えられた頃から間もない頃にサタンがその元いを揺れ動かそうとする出来事であります。
这是飞进教会的第一只白蚁。
これは、その教会の中に入ってきた、初めてのシロアリだと言っても過言ではないと思います。こんなに小さいシロアリですけれども、
将来要从根基将整座教会崩塌掉。
教会の元いから、教会を破壊していくことにつながります。
弟兄姐妹，神总是公平的、公正的、公义的。
兄弟姉妹の皆さん、神様は、聖なる方であって、そして、正しいお方であられます。
所有的人在审判台前都是无可推诿的。
私たちは裁きの座を目の当たりにしたときに、そこでは弁明する余地がないわけです。
今天撒旦充满了亚拿尼亚的心。
本日はサタンがアナニアの心を満たしました。
从他妻子的表现看来他们夫妇是一丘之貉。
そして妻のサッピラですけれどもその聖書箇所を見る限りはこの二人はその同じ心でその同じような心があったことが分かります。
看着是好像两个人为了不大的罪而死掉。
この、表面的に見るとこの二人はそれほど大したこともない罪で裁かれたかのように見えますけれども、
但这里是神是主耶稣基督对撒旦决定性的反击。
ここで分かることというのはこれは主イエスキリストがこのサタンの働きに対する反撃であります。
他要把这第一只白蚁掐死。
すなわちこの恥その白アリを退治するわけです。
特別是在教会刚刚开始的时候。
特に教会が建てられて間もない頃なわけです。
弟兄姐妹，这是耶路撒冷的教会。
兄弟姉妹の皆さん、これはエルサレムの教会です。
我们会看到耶路撒冷的初代教会跟别的教会非常的不一样。
実はそのエルサレムの教会というのはその初代教会のその他の地域の教会とはやっぱり異なることに気づくと思います。
首先凡物公用。
まず最初に分かることとしては全てのものを共有していた。皆さんその私たちの教会では全てのものを共有するんでしょうか。もうあなたが持っているそのベンツの車ずっと欲しかったの。
共用共用
なのでまあ 共用しましょう。
可以吗？
できますか？
你家房子有多大你知道吗？
あなたの家ってとても大きいよねと。
我家房子才多大，你知道吗？
私の家の大きさご存知だと思いますけど。
我们共用共用。
じゃあ一緒に二つの家を共用するっていうのはどうでしょう？
但是为什么只有耶路撒冷教会那个时候，而且是那个时候做到了？
なぜ全てのものを共有するという習慣が当時のエルサレムでのみ実現できたんでしょう？
这种奉献时偷藏几分的人。
この、その献金捧げ物をするときに少し自分のために残しておいた人が、
じゃあ後にな
ってそのさっきあの献金受け付けようと思いますけど、
歴史上教会有多少人、
その歴史上においてどれくらいの人が、
为什么似乎只有这一对夫妇会被这么立刻的审判？
なぜこの、夫と妻のみが、この、直ちに裁きを受けたのでしょう？
因为这是刚刚开始的教会。
なぜならそれは、教会が始まった頃だからです。
因为这是耶路撒冷的教会。
またそれはエルサレムの教会だからです。
神要让我们知道教会该有的样子。
何を意味しているかというと、その神様は私たちに教会のあるべき姿を、映し出しているんです。
在新天新地在新耶路撒冷降临的时候。
新しい天地そして新しいエルサレムが来るときに。
在乐园里在新耶路撒冷里就是凡物共用。
このパラダイスにおいてそして新しい天地においては全てのものが共有されます。
在新耶路撒冷里面没有一丝罪恶可以存在。
そして新しい天地が、誕生するときにはどんな小さな 罪も存在しなくなります。
哪怕是最小的罪。
最も小さい罪であったとしてもです。
那个完成的教会、完全的教会会是全然圣洁的教会。
完全なる教会、そして完成した教会ではそういう姿が描かれるんです。
启示录二十一章二十七节。
黙示録の21章の27節。
新耶路撒冷。
新しいエルサレム。
凡不洁净的，比那些行可憎与虚谎之事的，总不得进那城。只有名字写在羔羊生命册上的，才得进去。
しかし、すべて汚れた者や憎むべきことと偽り等を行う者は、決して都に入れない。子羊の命の書に名が書いてある者だけが入ることができる。
那个教会是完全圣洁的，没有一个罪人可以存在。
当時の教会というのがもう全く教会であって、罪人に残されている空間がほとんどなかったわけです。
在那天到来之前、
そして、その新しいエルサレムが来る時には、
神允许他的教会是混合的教会。
その時は来るまでには、まだ、そのあれですね、罪と混在したその教会が生き残ることを神様はお許しになられています。
麦子和稗子还坐在一起、
そのあれですね、あれですね、あの罪深いものと罪のないものが一緒に共同することを神様は許しているわけです。
山羊和綿羊还没有分开。
そのヤギと羊がまだ一緒にいることを神様はお許しになっています。
但那一天之后不会是这样。
しかしその日が来た時には、裁きが来た時には、その、そこには裁きがあります。
所以在耶路撒冷初代教会建立的时候，
ですのでこのエルサレムという場所、そして初代の教会という時代において、
虽然我们知道那是一个不长的时期，
これは、ですね、あまりないその新しい時代の始まりだったわけですけれども、
那个耶路撒冷教会是一个完全全然圣洁的教会的样板。
ですので、そのエルサレム その当時の教会というのが聖なる教会のお手本になるべきです。
是活在爱中的教会、凡物供应的教会、不容忍罪的教会。
愛の中で生きている教会、すべてのものを共有する教会であって、罪が許されない教会であります。
而最先被撒旦充满的一对夫妻、
ですので、そんな時代において最初にサタンに心を奪われたもの、
他们很突然的死在了教会。
突然ですけれども、教会で死を遂げるという結末を迎えます。
神要让我们知道敬畏他。
神様は私たちに神様を敬うということを学んでほしいんです。
让我们知道旧约的神跟新约的神是同一位。
旧約聖書における神様と、そして新約聖書における神様は同じお方であります。
施憐憫慈愛和審判的神是同一位。
同時に慈愛に満ちた方で あって、そして裁きを下される神様であります。
希伯来書让我们知道今天和旧约不一样。
そのヘブル人の手紙を見たときに、今日の私たちは違うところがあることが分かります。
今天我们每一个基督徒只管坦然无惧地来到世人的宝座前，为要得怜悯蒙恩惠，做随时的帮助。
今日の私たちは憐れみを受けて、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づくことができます。
这胜过了旧约一万倍。
で、これはもう旧約の時代に比べてはるかに勝るものであります。
但是神是同一位。
しかし、その旧約聖書であるに表された神様と今の神様は同じお方であります。
同样的希伯来书十二章二十八到二十九节。
そして同じヘブル人への手紙の十二章ではこう書いています。
作者提醒我们、
そして、その作者が私たちに警告を与えています。
所以我们既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦，用虔诚敬畏的心侍奉神，因为我们的神乃是烈火。
こういうわけで、私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れとを持って、神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。私たちの神は焼き尽くす火です。
平安喜乐与虔诚敬畏不矛盾。
平安と喜び、それは、その、恐れ敬って恐れ敬う心と矛盾しません。
施憐憫的神和審判的主不矛盾。
憐れみを与える神と裁きを下される神は矛盾しません。
这是同一位神。
同じお方であります。
愿这对夫妻的下场、
この夫と妻が迎えた結末を通して、
能够成为我们每一个基督徒，特别是我们每一个同工的见解。
私たち一人一人のクリスチャンが、特に同労者たちに対して。
愿主的恩常与我们同在。
それが私たちに学びを与えてくださって、また同時に神様の恵みに、とこしえに預かりたいと思います。
即便我们一时软弱被撒旦胜过。
時として私たちは弱さを覚えたり、あるいはそのサタンの誘惑に陥ってしまうかもしれない。
主的愛也会挽救我们。
そんな時であったとしても、神の愛が私たちを支えてくださるでしょう。
像他当年挽救彼得一样。
当時ペテロが主の愛によって支えられたのと同じです。
我们一起祷告。
一緒にお祈りしましょう。
亲爱的阿爸天父、感谢你赐下这宝贵的话语。
天にいるお父様、今日はこのような尊い御言葉を与えてくださって感謝します。
让我们知道欺哄圣灵的下场。
御霊を欺いた結果がどういうものであるのかを学ぶことができました。
让我们知道成为撒旦猜疑的可怕。
サタンの使いとなるのがどれほど恐ろしいことであるかも学びました。
也特别的提醒我们新约的教会。
私たちその新約におけるその教会にあなたは警告を与えています。
用虔诚敬畏的心去侍奉他。
恐れ敬う心を持ってあなたに仕えなければいけないことを学びたいと思います。
愿一切荣耀归给宝座上的羔羊。
すべての栄光と誉れが、その子羊、御座に仕えている子羊に帰されますように。
祷告祈求是奉耶稣基督的名求。
このようなお祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アメン。